皆さんおはようございます。
今朝も私たちは、神様を礼拝するために、この場所に集まりました。神様からの招きを受けて、賛美を歌い、御言葉を聞き、捧げ物を持って神様に感謝を表します。すべての作り主であり支配者でもある神様が与えてくれた恵み、一つ一つに、数えてみよ主の恵みと歌いましたが、その恵みに感謝をし、その行為としての捧げ物があります。旧約の時代は、動物の生贄が主に備えられ、それによって神様への感謝の印とされましたが、今はもっぱら賛美と献金です。今日用意したですね、修法の式次第をよく見ていただきますと、この式次第実に上手にできていてですね、この神様からの語りかけとそれに応える礼拝者の応答、交互に織りなす構図になっているんですよね。神様からの御言葉、それに対して私たち回収の賛美、そして神様の、そして、司会者が代表して祈る、そしてそれに対して賛美がある。で司会者が朗読、聖書を朗読する、そして、説教者が御言葉を語る、それに応答する献金のプログラムがあり、賛美があり、そして奨励がある、まさに本当にそれが交互に神様からの語りかけとそれに応える応答が織りなされている。だから礼拝プログラムって全部大事なんですよね。若い時は全然朝早起きができなくて、慌てて教会に駆け込んで、メッセージの前に飛び込んだってこうよく安堵したことを覚えていますけれども、礼拝は、そしてその時にいつも牧師に注意されてたんですね。礼拝は初めから来るものだよ、分かってるんですけど、なかなか朝起きられなくて、そういうふうによく言ってたものでしたけれども、礼拝はそのように全部が大事な仕組み、前座であるものは一つもない、実に神様と私たちの交互のやり取りが含まれている。だから私個人的にはあまりこのオンラインの礼拝もあまり好ましいと思わない。メッセージだけを飛ばして、聞けば事足りるわけじゃない。やはり最初から最後まで主の臨在の中で時間を過ごすということが礼拝なわけです。さて、聖書全体は私たちに神様への感謝を要求しています。感謝しなさい、神様はこれもあれも、先週先々週と主の恵みのことについて語ってきましたけれども、神様は私たちに目に見えない恵みをいつも与えてくださった。先週1週間考えても神様の恵みが確かにあった。それを一つ一つ思い出すことができれば素晴らしいことですが、例えばそれが足早に過ぎ去っていたとしても、でも皆さんがよく知っている御言葉の中に一つに、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉があります。またエペソの手紙には、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさいという御言葉もあります。良いこともあれば自分にとって嫌なこともある、そういう私たちの人生でありますけれども、 でも聖書が私たちに感謝しなさいと命じておられる。少なくともクリスチャンにとって神様への感謝はしてもしなくてもよい、そういうものじゃない。感謝はしなくてはいけないものだということなんです。そして私たちはクリスチャンですから、誠の作り主でありこの世界の本当の支配者である神様に感謝の捧げ物を携えることが礼拝です。しかし今のクリスチャンたちは、生活の厳しさなどを理由に献金の感謝の捧げ物を携え、ごめんなさい、献金を捧げることを、ためらうことが多いわけです。長引く不況、そして、今の円安による物価高の影響、家計に大きなダメージが与えている中、やむを得ず礼拝献金を下げると人もこれから増えるだろうなということを予想します。かつて私も信徒だった時、特にまだ多感な青年だった頃、神様に捧げる献金をケチっていたことを告白します。献金が回ってくることが嫌だった、献金のカゴがこう回ってくることが嫌だった。高校生になる前は、親からお小遣いをいただくわけですけれども、お小遣いの中で献金をしなくてはいけない。母教会は、11献金というのがあって、10分の1をですね、毎月の収入から10分の1を、お支払いする、そういう決まりがあって、クリスチャンになればそれをしなくちゃいけないというふうに言われてですね、その10分の1をお支払いするとですね、5000円のお小遣いがですね、500円を取られてしまう、大きなわけですね。だから、収入がないので、もう高校生の時から一生懸命働いて稼いだ、もう本当に汗水垂らして稼いだ収入からなんとなく天引きされるかのように献金が迫ってくる。あ、また献金の時が来る、やだな、礼拝には出なきゃいけないけども献金の時間が苦痛、献金でその収入をじゃ献金をお支払いすると自由になるお金が随分少なくなってしまう。正直そのように思いました。それで、母教会を飛び出し、近隣の教会を転々とし続けることもありました。ゲストでいれば、客員でいれば11献金の義務はなく、もしもメッセージに恵まれた時に献金を捧げればいい、そのように、軽く思っていたからです。ずいぶん気持ちの部分では楽になりました。自分が心に決めた時に捧げればいい。でもその時はまだ神様に感謝の捧げ物をすることの意義がよく分かっていなかったんです。一人のクリスチャンとの出会い、一人だけじゃないんですけれども、そのクリスチャンとの出会いを通じて進んで神様にお捧げることの素晴らしさを知りました。私よりも収入は決して多くはなかった、同級生でありましたけれども、でもきちんと、給料の時に小分けにして用意している。教会の献金は欠かさずちゃんと用意し、それだけではなくて、それは自由なんですけれども、外部献金もしている。宣教師やら外部のですね、ことにまで献金をしている。私友人として言いましたね、そんなに献金したら自由にやるお金なくなっちゃうじゃない、 遊びに使うお金どうするの。でもこの人は言うわけです。進んで神様に捧げてるからいいんだ。最初は面食らいました。同じクリスチャンでも神様にお捧げするその素晴らしさよくわからない。なんでこの人はこんなにも10分の1どころか10分の2だか3だかそこまでしてても献金を捧げするんだろうか。ちょっとカルトになってるんじゃないかな。正直そのように疑いました。多く有り余ってるから捧げるわけじゃないんです。私たちは思います。もっと収入が良ければ神様にたくさん献金することができるのに。でももっと多く得ていたら出ていくものも大きいわけです。少ない中からでも神様に感謝の捧げ物ができる喜びを知ることができたことは本当に私にとって感謝なことでありました。教会では面白いですね。これプロテスタントの教会なのかもしれませんけれども献金というふうに言いますが、まあ寄付という言葉の方が、まあ、日本人には多く広く知られていると思います。でこの寄付をするという文化はあまり日本の中にはないものでして、そういう文化の少ない日本では使徒のはっきりしない献金、まあ、目的のはっきりしない献金に抵抗を感じる人が実際多いと思うんです。例えば目的がはっきりしているものに対してはたくさん集まります。各地で起こる自然災害、本当に信じられないほどの義援金が多く集まった。これクリスチャンだけじゃないですよね。なぜそこまで日本各地から、まあ、世界中から義援金が多く集まったのか、それは目的がはっきりしているからです。でも教会では主の御用のために主の働きのためにってこう献金のお祈りの時に言われる、歌われるんですけれども、その用途がはっきりしないわけです。だからなかなか献金に対して思いが少なくなってしまうのではないかと思うんです。しかし寄付と感謝の捧げ物とは別物なんです。今日お話をしているのは寄付のことでは、寄付行為のことではなく感謝の捧げ物、すなわち献金についてのことをお話ししているのであります。神様への感謝の印として捧げられる献金、恵みに対する応答としての献金はその目的によって上下するものではない。神様は私たちに寄付を募っているのではなく感謝の捧げ物を私たちに要求しておられるということなんです。まずこの理解を私たちが本当に深めなくてはならないわけです。ところで、まあ、今日の箇所で、まあ、パウルは神様への捧げ物をこう種まきに例えます。非常にユニークだなというふうに思うんです。感謝の捧げ物を種まきに例える、こういうふうに言ってます。わずかしかまかなかった人はわずかしか刈り取ることができず、豊かに蒔いた人は豊かに刈り取ることができたように、神様への捧げ物を蒔いた分だけ祝福を刈り取ることができる。 まさに頭脳明晰なパウロならではの、そしてギリシャの人たちに対して的確なビジネス用語を用いた例えであるかと思います。すなわち神様に捧げるということは、種をまくことであって、土に種をまくことであって、それはやがていつか芽を出し実を結ぶことを意味しているのです。この比較されているわずかと、まあ、豊かにとの比較は単に量のことを指しているのではありません。種をたくさんまけばそれだけ豊かな祝福を受ける。もしそれが献金をする額のことを言っているのであれば、まあ、よく知られる、私たちがよく知っている話の中にレプター2枚しか捧げられない女性の話がありますよね。彼女はイエス様によって誰よりも捧げたというふうにお褒めの言葉をいただいているわけですが、実質レプター2枚しか捧げられていないわけですから、誰よりも捧げることができていないわけです。だから額の問題じゃない。わずかと豊かっていうのは献金額の問題ではなく、むしろ心の在り方が問われている。ああ、捧げることはもったいないな。入り用はたくさんあるから、その中で神様に捧げられるのはこれぐらいにしておこう。惜しみながら捧げるのと、喜んで捧げるのとでは、心の在り方が大きく異なるわけです。かつて私の若かったところに、そのように収入の中からケチケチして、これでは自由なお金がなくなってしまう、そのようにしていやいや惜しみながら捧げるのと、友人のように喜んで捧げるのとでは心の在り方が違います。念頭にあるのは箴言の言葉です。もしお開きになれる方は開いていただきたいと思います。箴言の11章24節25節です。箴言の11章24節と25節、ページ目にも書いてあります。気前よく施してなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなるものがある。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。ですから献金はいやいやせされるのではなく、そして教会とか誰かに強いられるものでもなく、自分の心で決めた通りに捧げるべきなのです。そんな生活を崩してまで、生活を壊してまで捧げるべきではないし、喜んで捧げられる額を決めて捧げるべきであるのです。これが献金の原則です。私たちの神様は喜んで与える人を愛してくださる、そのように書いてあるからです。またパウロは献金の心構えについてこう語っています。私がそちらに行ってから、これはコリントの教会に対して言ってるんですけども、そちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に、 収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。まさに献金の心構えが書かれております。よく教会の中で見かける光景は、これどこの教会でもそうなんですけれども、献金の感謝のお祈りの間にガサゴソと献金の準備をしている姿です。ああ献金の時間だからそのために準備をしなくては。まあもちろん今日の恵みをそのようにこうその時に考えることも大事でありますが、まあ、我が家は今日捧げる献金の額を事前に定め、まあ、慌ててその場で財布を取り出すことのないようにしています。神様に今週はこのように捧げよう、自分の中で心で決めた額を事前に定めておく、慌てて用意してそれがなんとなく目に映ってしまうことのないように。これは決して献金の美学とか作法を言ってるんじゃないんです。こういうやり取り、ここに心の在り方が現れている。神様がこの場所におられるとしたら、神様がそこの一人一人の心の在り方を見ておられる。まさにこういうところに現れてくるのです。神様は私たちにあふれるばかりの恵みをお与えになることができます。それは私たちがいつもすべてのことに満ち足りて良い技にあふれるようになるためです。決して気休めではありません。一体私のどこがいつどこが満ち足りた生活をしているだろうか、自分の中で良いと思われることができていないだろうか、 ではないか、そのように思われる方いるかもしれませんが、決して御言葉は私たちに気休めを語っているのではありません。良い技にあふれるようにしてくださるのです。一つ例を話したいと思います。先ほど使徒のはっきりしない献金に抵抗を感じる人、まあ、クリスチャンは多いというふうに申しましたけれども、神様に捧げられた献金がどのように用いられているかを考えたことはあるでしょうか。もちろん多くは献金がこう集められて、それが教会の会計にプールされて、そしていろいろな目的のために使われる。もちろん主要なところではそのように使われる形でありますが、ある献金は教会のさまざまな目的のために使われ、またある献金は宣教の働きのために用いられ、またある献金は各地で起こる災害支援のために時々も送られることがあり、またある献金はこれから先のために蓄えられます。お金の流れって本当に不思議なもので、右から左へと流れていく、その動きを私たちは見届けることができないわけですよね。そしてその使われたその献金がそのがまたそれがその場所によってその目的のため別の目的のために使われることになり、世界の働きのため、よその教会のため、あるいは未信者の救いのために、そしてまた他の神様のお働きの目的のために献金が使われる。だから私たちは実は想像がしてなかっただけであって、捧げられた献金は使徒がはっきりしないのではなくて、ちゃんと神様によって使われている。神様のお働きのために現実の教会諸教会や キリスト教会のために用いられている。こうして神様の教会は巡り巡って潤されているんです。コリントの教会も実はそのような問題がありました。主イエス様を信じている教会が世界中にたくさんあるんだけれども、でもコリントの教会は比較的裕福な教会だったんですけれども、他の教会に献金することを少しちょっと躊躇したんですよね。マケドニアの教会、あるいはエルサレムの教会が本当に欠乏している、困窮しているのにもかかわらず、コリントの教会は自分たちのことしか考えずに、なかなか献金をしようとしない、そのことについてパウロの第一の手紙、そして第二の手紙、もう一つあったと思うんですけれども、それらの手紙を通して語っている。それがコリントの手紙の理由なんです。神様の目的のために使われている、神様のお働きのために使われている、実際主のお働きのために、主の御用のために、私の捧げた少額の献金が用いられている。素晴らしいことなんです。確かに自分たちの教会のことだけを考えると、捧げることにためらいが生まれるかもしれません。このお金がどこに使われるんだろうか。でも惜しみなく捧げることによって、神様に感謝を表すことができ、そしてここを強調したいんですけれども、また自分たちの生活も満たされていくんです。教会の牧師たちの中には、多くの人たちに共通することでありますけれども、生活の困窮の中で助けられたという経験が幾度かあります。今の私たちの牧師、今の私たちよりも、さらにそれよりも上の世代の方がそういう経験がたくさん多かったと思いますが、与えたものだけ神様の恵みを受ける、そういうことを幾度も経験します。でもこれは牧師だけじゃないと思います。惜しみなく捧げることによって、自分たちの生活も満たされる。コーヒー一杯を我慢することで満たされる神様の恵みがあります。毎朝通勤前のスターバックスでコーヒーを飲むことは私の日課でありましたけれども、そのコーヒーの一杯分を神様にお返しすることによって得られる神様の恵みがありました。家族で外食を一回パスすることで捧げられる神様への感謝があります。みんなで団らん、家族の団らんの時間を外で食べることも素晴らしいことでありますが、それを神様に捧げることによって得られる祝福もあります。聖書には受けるよりも与える方が幸いという言葉もありますが、捧げることで得られる神様の祝福をぜひ皆さんも受けてほしいと願っています。私が神様への捧げ物はしなくてもよいとは言いません。むしろ自ら喜んで捧げ、それが狭い用途のためではなく、神様の御国の建設のために、釘一本のために、春日井一本のために用いられることを本当に心から願っています。私たちが汗水垂らして、生活して得た収入を神様のために用い、そしてそれがやがて神様の目的、神様の実現のために用いられることは素晴らしいことです。皆さんはどうでしょうか。共に神様への感謝の捧げ物を心からお捧げしたいと願います。お祈りいたしましょう。